は、ゆうこです。このチャンネルでは、私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は、超箇条書き、10倍早く魅力的に伝える技術という本について話してみようと思います。この本は、杉野美希人さんという方が書かれた本で、東京工業大学工学部卒、現在は箇条書きを基礎としたストーリーライティングの技術を東京農工大学でも教えているという、シリコンバレー戦略コンサルなど世界の最前線で超一流がしている箇条書きのスキル、最強スキルを、まとめた本ということで、今チャット GPT がまあ、もう毎日その聞かない日はないっていうぐらいバズっていて、そのチャット GPT のね、やってくれることに要約してくださいっていうのありますよね。要約して箇条書きで箇条書きで要約してくださいとかっていうと、まあ、やってくれるんですけれども、まあそういうチャット GPT ができることを人間がこう一生懸命やる必要があるのかっていうところはあるんですけど、まあその辺をちょっと話してみようかなと思います。で、まずこの本に書かれている超箇条書き、なぜ最強のビジネススキルなのかっていうことで言うと、もうむちゃくちゃシンプルに、忙しくて時間がない、だから要点をすぐ理解したい、一方で魅力的に伝えないと、行動に移してもらえない、そのために一番いいのは箇条書きなんだっていうことですね。で、その箇条書きで、要点を伝える、で、行動に移してもらうために必要な技術っていうのは3つあります。1つは構造化、2つは物語化、3つはメッセージ化。その中でも、構造化というものは、まあ、基本的なお作法ですね。一瞬で分かってもらうための技術になります。構造化は全体像を作り、レベル感を整え、似ているものを一つにまとめるということで、まあ、整理するっていうことですよね。で、この中でも一番大事なのはレベル感を整える。そのコツも3つありまして、一つは自動詞と他動詞を分ける。自動詞っていうのは静止画とか、その時の状況を伝えるものですね。コップが落ちるとか。他動詞は、動画だったり、誰かが何かに影響を与える行為を伝える。コップを落とすとかね。これを切り分けることでかなり整理されていきます。で、2つ目のコツは直列と並列で時間軸を整える。直列っていうのは縦に並ぶ、もので、時間の流れがあるものですね。これプロセスを示したりします。並列っていうのは時間の流れがないもの、ただのリストとかそういうことですね。で、コツ3つ目はガバニングで引き出しを作る。これは頭出しですね。ポイント3つですとかいうのがガバニングです。この、全体を作り、レベル感を整え、似ているものを一つにまとめてグルーピングすることで、構造化なり、人一瞬で分かってもらうということができます。で、箇条書きの技術2つ目と3つ目が、そのお作法の、まあ、ベースのスキルがあった上に乗ってくるテクニックの部分ですね。相手の関心を踏まえてドキッとする仕掛けを埋め込む物語化で、それが何と言わせない、スタンスを、自分がスタンスをとって聞き手の行動を引き出すメッセージ化、おそらくですね、この超箇条書きの本の、価値はこの物語化とメッセージ化に書かれていることなんだろうなと思います。まず物語化っていうのは、生々しさを伝えて相手を物語の中に引き込んでいく、私だけの物語ではなく、あなたの物語でもあるんですよというような、まあ、一つの演出のようなところですね。これもコツが3つありまして、1つはイントロで掴んで相手を引き込む。相手が何を期待しているかを知ってそれを伝える。 ここでの重要なポイントは、アンサーファーストは万能ではないということですね。結論から伝えろというアンサーファーストが良いとされる場面もあると思いますが、いきなり結論かいっていうふうになっちゃう場面もあるので、伝えたい内容だったり聞き手に合わせてアンサーファーストにするのか、ちゃんとプロセスを踏んで、最後に結論を示すのかっていうのは、その時々で考えた方が良い。でコツの2つ目は、ミシ崩しで山場を作る。これは構造化のところで、ミシで漏れなくダブりなく要素を抽出して、それを全部伝える必要はないということですね。伝えたい内容だけ、要するに伝える必要がないことは伝えなくても良い。伝えたいものを浮かび上がらせるために余計なものは、削りましょうということですね。でコツの3つ目は、固有名詞で具体的に相手にイメージさせる。ここで自分事として捉えてもらうことになります。聞き手が主人公であり、その聞き手のコンテキスト、文脈を考え抜いて、どういう言葉に、反応してくれるのかというのを考え、その言葉を固有名詞として埋め込むことで、引き込むことができる。これが物語化の、コツ3つになります。で最後、メッセージ化ですね。これはスタンスを取って聞き手の行動を引き出す、ものです。これもコツは3つあるということで、隠れ重言を排除する、要するに同じことを何回も言っているものを削り取る。それによって、聞き手の心に響くメッセージだけを残す。コツ2つ目は、否定で退路を断つ。何を否定しているのかを明示化することで主張を際立たせる。これは例えばですね、長時間労働に走るのではなく生産性を上げる。伝えたいことは生産性を上げるなんですが、長時間労働に走るのではなくという否定を示すことで、生産性を上げるという言葉を際立たせる、文脈を与えるということにつながっていると思います。他にもですね、衝突を厭わないに対しては、無難な道を選ぶのではなく衝突を厭わない、なんかその、勇気というかね、意志がより際立って、聞いてる方に伝わるような感じがしますよね。でコツ3つ目としては、形容詞や副詞は数字に変えるということですね。これはよく言われることなので、結構イメージしやすいかなと思いますが、たくさん食べるとかじゃなくて、1日に何キロカロリー食べるとか具体的にそういうことですね。ダイエットするだけじゃなくて、1ヶ月後に5キロ痩せるとか、そういうことです。再度上げてイメージするしやすくなります。これが箇条書きのスキル、3つですね。構造化と物語化とメッセージ化。一番最初の構造化は割とお作法なベーシックスキルです。ここだけ、しっかりこう身につけるだけでも、なんか効果がありそうな気がしますよね。私はこの本を読んで、普段からその今テキストコミュニケーションが増えていたりすることで、自分が書く文章が長ったらしくて、こう口語口調だと伝わりづらいなっていうふうに思うので、割と箇条書きは、多用する方です。あとはスライドを作るときに、何を伝えたいのかっていうのをグラフとか表に落とし込む前に、そのストーリーライティングとして、箇条書きで作るみたいなことはやってたんですが、こういうことを気をつけててもなかなか簡単なことではないですよね。結構訓練して自分でも気をつけてやらないと構造化とか、難しいのかなと思います。うちのチームもですね、結構長文でね、なんかこう言いたいことを送ってきてくれる人とかってすごいいるので この本はね、ちょっと紹介したいんだよな。いやー、やってくれるかな。まず自分の書く文章に課題があるとか、何言ってんのか分かんないんだよねって言われるのは、自分の、まあ、スキルが不足してるからであるみたいなことを、ちょっと課題感持ってる人じゃないと刺さんないかなと思うんですよね。ちょっと言ってみようかなとは思いますが、あとは物語化とかメッセージ化っていうのは、これは、まあ、書いてあると、うん、そうだよな、確かによくそっちの方が伝わるなって思うんですけど、実際自分が作るその文章の中でこれを実践するっていうのは相当難易度高いと思うんですよね。でもやっぱりこう、特にですね、否定で退路を断つとかですね、否定を入れることで主張を際立たせるなんていうテクニックはすごい効果があるし、私自身もこれ読んでグッときた部分はあるので、なんかここはちょっと実践してみたいなと思いました。あの、こんな風にこの箇条書きのスキル、全てをこう実践してやってみるっていうのは、まあそこそこ難易度高いし、だからこそ効果はあるのかもしれないとは思いますが、結構時間かかったりするので、どれか一個だけでもね、やってみるっていうのはすごいいいと思います。やってみるならおすすめなのは構造化の部分ですよね。レベル感を整えるっていうところで、よくやりがちなのは自動詞と他動詞を分けずにごっちゃに書いてしまう、まあ、これによってちょっと分かりづらさが出てくると思うので、まあ、こういうところはすぐできる、部分だなと思いました。あとはガバニングで引き出しを作るっていうね、これ結構簡単だと思うんですよね。何か話すときに、いやそれ3つですかねとか言い始めて、まあ言ってみるんですよ、3つで4つになっちゃったら、あ、もう1個ありましたとか言えばいいだけなんで、ガバニングっていうのはすぐできるなって私は思いますね。今年読んだ、ビジネス関連のハックですよね、ビジネスハックの本で、この超箇条書きが一番なんか分かりやすくてすぐ実践できそうだなと思った本でしたね。いやー、うちのメンバーにも読んでほしいな、進めたいんだけれど。ちなみに、今回の配信は、この超箇条書きの本をですね、私も箇条書きにまとめてですね要点をまとめて、それを見ながら話してます。いつもは、本、そんなまとめたりしないんですよね。メモも作らないことの方が多くて。でもね、なんかこういう、まあ、ロジカルに落とせる話っていうのは、まあ、マインドマップとかでね、まとめて、した方が自分の中にもぐっと入ってくるし、説明もしやすいのかなと思って、たまに、マインドマップ使ったり、箇条書きにして話しています。ということで、今日は、超箇条書きという本の話をしてみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。